鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
よろしく。
さあ、今日は8月6日ですけれども、はい、広島に原爆が落とされた日となりますね。
69回目の原爆記念日ですね。
はい、
来年は70年なんですね。
節目となりますね。
随分時間が経ってしまったと思いますけども、はい、今年はやっぱり原爆記念日に広島の市長と長崎の市長、はい、原爆を落とされた2つの市の市長がですね、はい、メッセージを出すんですけども、うんうん、今の新聞なんかの予測だと、
はい、
広島の市長はですね、このメッセージの中にもちろん原爆の反対ということは入るんでしょうけれども、はい、集団的自衛権の問題は触れない、
はい、
という見通しだし、
はい、
ところが長崎の市長の田上さんという市長、はい、広島は松井さんという市長ですけども、田上さんという市長は、集団的自衛権の話を盛り込んだメッセージを出すというふうに言われていて、
はい、
広島と長崎の対応が分かれる、
本当ですね、
ということになります。つまり集団的自衛権がね、
はい、
平和の問題につながっていって、その先に、まあ、原爆という話があるという、まあ、そういうことなんでしょうけども、広島はそういうことは言わない、長崎は言うと、まあ、これは広島は今の松井さんという市長がですね、自民党と公明党の推薦で後押しで市長になっているので、ね、
はい、
まあ、それはやらないと。
なるほど。まあ、でも平和をこれからも、あの平和な世界をというメッセージはあるわけです
ね。いや、それはもちろん、はい、ね、当然でしょう。
まあ、実際にこの番組というのは収録なのでちょっと時間差があるんですけれども、で、広島の記念式典は午前8時から開催ですので、もうすでにそのメッセージを聞いたという方も、ね、この番組を聞いている方の中でいらっしゃるかと思いますけれども、
そうですね、
はい、まあ、3日後は8月9日で長崎で平和記念式典が、はい、行われることになります。で、その、まあ、原爆という話題から原発事故のお話に入っていきたいんですけれども、
うん、なるほど、
はい、先日東電の元会長らが起訴相当という判断を下されましたよね、うん、はい、で、これから今回は検察審査会がそういう起訴相当だという判断をしたので、もう一度調べが入っていくということになるんですよね。
はい、これはですね、検察審査会という仕組みをある程度理解しないとこの話はわからないんですけどね、はい、
ちょっとややこしい気がします ね、
まあ、一般論で言いますとね、
はい、
一般論で言いますと、まあ、今回はいわゆる市民が東京電力を訴えたわけですね、
はい、
告訴告発をしたわけですよ、
はい、
で、それについて東京地検が告発状とか告訴状を受理して、そして捜査を開始したわけですよ、
はい、
ね、福島の原発事故は東京電力がやるべきことをちゃんとやらなかったということで告訴したわけですけども、
はい、
それについて東京地検が調べた結果、責任はないということで不起訴という結論を出したわけですよ、
はい、
だから不起訴という結論が出たので、この告訴をした市民の告訴団ですね、じゃあこれを検察審査会でもう一回審議してもらおうと言って、うん、検察審査会というところに申し出たわけです、
はい、
そしたらその検察審査会、これは東京第5検察審査会ということですけども、その第5検察審査会は一般市民から選ばれた人たち11人ですね、11人で、これは全くの名前も公表されないし、どこの誰がやってるかわからない、うん、
はい、
で、そこで もちろん裁判所からの補助員とかいうのはつくんですけど、まあ、市民が独自にその案件を審議して、で今回は起訴相当という勝又という元会長と、はい、武藤武黒という2人の副社長についてはです、まあ、都合3人ですね、うん、全体ではですね42人が告訴されてるんですけども、はい、検察庁の調べでは42人全員が不起訴になっている、うん、で第5検察審査会の、審議の結果結論はですね、勝又会長元会長、武藤元副社長、武黒元副社長、この3人については起訴相当、うん、起訴すべきだという結論が出たんです、はい、で、もう一人の小森という元常務は不起訴不当というのが出たんですね、うん、それから他の人たち、その他の人たちは不起訴相当と出たんです、うん、つまり3通り結論が3通り出たんです、うん、はい、それは起訴相当、不起訴不当、不起訴相当、この言葉聞いただけでなかなか皆さんピンとこないと思うんですけども、
そうですね、起訴相当は
起訴相当というのをですね、はい、東京地検が不起訴としたのは違うんじゃないかと、はい、うん、やっぱり起訴すべきだというのが起訴相当ということですね、う
ん、審査会が出したんですね、
だから3人は、はい、元会長をはじめ、3人はですね、はい、起訴すべきであるという議決書ですね。で不起訴不当というのは、はい、不起訴というのは当たりませんよ、やっぱりそれも起訴した方がいいんじゃないですかという言い方ですけども、起訴相当よりちょっと弱いんです、うん、ね、で不起訴相当というのはもう、あ、不起訴にしたのはそれで結構です、うん、だからまあ3通りに分かれたんですけど、うん、まあ、ここでは問題になるのは起訴相当の3人ですね、うん、これはどうなるかと、でこれはもう1回起訴相当が出ると東京地検に戻って東京地検がもう1回捜査を再捜査をする、
再捜査、はい、
再捜査をして、まあ、結論を出す、はい、これは結論は起訴か、うん、まあ、不起訴か、うん、まあ、起訴猶予とかいろいろありますけど、はい、まあ、基本的には起訴か不起訴かどっちかですね、うん、で1回目の捜査で不起訴という結論を出している、はい、東京地検ですから、はい、よっぽど新しい材料がなければですね、180度手のひらを返すような結論を東京地検が出すとは思えない、まあ、これは常識的に考えてですよ、はいはい、おそらく再捜査をしたけれどもやはり不起訴ですという結論になる可能性がまあ高いんですね、はい、そうするともう一回市民告訴団はですね、検察審査会にもう一回申し出を申請するわけですよ、うん、今回は第5検察審査会ですけども、はい、いくつか検察審査会がありますから、うん、その中でまたもう1回審査が行われるんです、ね、
第5とは限らない、
第5とは限らないですね、うん、はい、違います、はい、でまた別の審査会、検察審査会で審議されて、うん、予想される結論はですね、うん、1回目と同じように起訴相当と出るか、はい、不起訴相当と出るか、はい、まあ、要するに結論大きく分かると2つに分かれちゃうんですね、うん、で、まあ、これまでの例えば小沢一郎さんの事件だとね、はい、2回目の検察審査会も起訴相当と出たんですね、うん、でその結果今度は指定弁護士といって弁護士が検察庁に成り代わって、はい、もう検察庁はもう2回とも不起訴って出したからあなたたちはもう用がないということで、はい、今度は弁護士が検察に成り代わってこの3人の被告をですね起訴するんです、うん、
はい、
そうするとこれで本裁判が行われる、うん、
そこから裁判が
行われる、はい、で、出る結論は有罪か無罪かどっちかです、ね、それは今から私がどっちが出るということを予測するのは難しいですね、
う
ん、
そうですよ
ね、それはだって、まだいくつものハードルがあって、まず第一に、はい、もう一回東京地検の再捜査という、うん、これがどういうふうに出るかという一つあって、うん、はい、でそれが不起訴と出ても今度はもう一回検察審査会にかかってそこで どう出るかという結論、これわからない、
はいはい、
でそれが起訴相当ともし出ても裁判になる、でこれは裁判ですから裁判官の心証で決まりますので有罪か無罪かって分かりません、うん、これまでの例でいうとほとんど無罪になってますね、 つまり検察と東京地検が2回も不起訴を出したものをですね、裁判所が裁判官がですね、有罪とするのはなかなか難しい。東京地検が捜査をして有罪とするような起訴するだけの材料はありませんという結論を出しちゃってるんですね。それをその検察審査会が、いやそれは違うだろう、起訴した方がいいんじゃないかというふうに言ってるんだけど、やっぱり日本の司法の制度の中だと裁判官は検察庁の結論を重く見る可能性が高い。
これはもしかしたら個人的な意見になるのかもしれないですけど、でもこんなに甚大な被害になっているので、これはねえ、なんか有罪っていう
言葉考えられそうな。それはそういう感情的なものはダメですよ、裁判は。
まあそうですね、
それはちゃんとね、理屈がちゃんと成り立ってないと。
そうですよね、裁判にならないです
よね。なぜこの人たちに責任があるのかというね、起訴される責任を負わなきゃいけないのかという根拠がちゃんと示されてるんです
よ。おっしゃるとおり、
被害が大きかったからそれは
感情になってしま
いますね。それは感情的な話で、はい、実際の裁判上の理屈じゃないので、
今回のこの1回目の起訴相当って出たところでは、やっぱり福島の人たちは相当もうこれはやってくれたなっていう気持ちでいっぱいですよね、
だけど、それは検察審査会というあくまでもそのプロセスですからね、結論じゃないので、
またこれから2回目の調べが入っていってどうなるか。
要するにね、11人検察審査会のメンバーがいるんですけど、起訴相当っていうのはですね、8人、11人のうち8人の賛成がなければ起訴相当で出せないんですよ。だからすごいハードル高いんですよ。だから2回目の検察審査会がもし開かれても、起訴相当というのが出るかどうかというのは分からない、でもこの検察審査会と一般市民で構成されてますから、結構社会の風潮とか、世論の風向きとかいうのに流されやすい、やっぱり新聞とかメディアとかそのテレビとかですね、要するに国民の声としてね、やっぱり起訴すべきだというような声がこうあって、そういうのに影響を受けた検察審査会がですね、起訴相当を出す可能性もある、
市民の声が反映されやすい。
市民の声というのはまあね、正義の声が聞こえるとね、実はそういうね影響を受けやすいものなんです、だからそれはそんなに、僕はそんなにね重くはありませんけど、それは世の中全体がやっぱりこれはおかしいと、なんかこれだけの被害を起こしたんだから東電がなんか責任取るべきだろう、司法上の人にもね取るべきだろうという世論がまあもう渦巻いて、検察審査会の市民がそれに影響を受けて起訴相当を出すということがあり得ます、だけどもう一回最終的には裁判が待ってますから、この裁判は一般市民と違って裁判官ですから、やっぱりそれなりに、論理的な、理屈というか、証拠をちゃんと定めて有罪無罪を決めるので、わからないですね。
ややこしいものなんですけど、鳥越さんにこう細かく詳しく分かりやすく教えていただいたので、
分かりました
ねっていう、ところはありますね。ちょっと私は感情的になってしまいましたけども、これからまた東京地検の捜査が始まっていくというところですね。
東京地検はだって、だって何も状況変わってないからね。
そうですね、新しい
東京地検の結論が変わるとは思えないですよ。
新しい証拠みたいなのがないですからね。
これまでの材料しかないわけですからね。
今日は広島に原爆が落とされた日ということで、その原爆原子力という問題をこの俊太郎の用語チェックではお送りいたしました。鳥越さん、ありがとうございました。
どうも。
番組では皆さんからの疑問・質問を随時募集しています。 鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。